代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週から中川市に残る神宮皇后の伝承地を歩いています。ご案内を中川市の歴史ボランティア中川の白津美恵子さんにお願いいたしました。先週は荒人神社をスタートし、そして中川沿いにあります伏見神社まで歩いてきました。伏見神社は岩戸神楽で知られる神社です。神社の横には国道も通っていますが、境内に入ってきますと静かな空気が流れています。神社の鳥居をくぐりました。
こちらの伏見神社の方には五柱の神様が祀られていらっしゃいます。はい、まず淀姫の御事、神宮皇后、竹之内の宿根、須佐能の御事、大山積みの神という五柱の神様が祀っていらっしゃいます。
神宮皇后関係が多いですね。
そうですね、はい、はい、そうです。で、この淀姫の御事なんですけれども、欽明天皇の時代と申しますから西暦の550年前後、そのくらいですね、はい、佐賀県の加瀬川沿いの川上大明神、今の淀姫神社、そちらの方から、勧請してこられたということです。
神宮皇后と関係があるんですよね。
そうですね、どうも淀姫の御子と神宮皇后の妹気味とか、そういうふうに聞いておりますが、神宮皇后が大陸遠征をします折に、甘樹万樹の玉、死を満つる玉、死を昼玉、それを神宮皇后にお渡しになって、非常に大陸遠征を助けたお神様というふうに言われています。で、こちらの方に勘定してすぐは川上の宮というふうに言われておりました。
そうですか、
で、神宮皇后とそして伴いまして竹之内の宿根、鎌倉時代に伏見の五香の宮よりこちらの方に勘定して来られました。その頃から川上宮を伏見大明神というふうに呼ばれるようになったということです。で、明治に入りまして伏見神社というふうに言っております。で、岩戸神楽のことをおっしゃってありましたけれども、それは戦国時代1586年、豊臣秀吉の大軍が九州平定にやってこられてきたわけです、その時に島津の軍勢は慌てて逃げるんですけれども、逃げていく時に博多の町に火をつけ放って逃げていったわけなんですね、だからもう博多の町はその時に全部もう焼けてしまったんですけれども、その時櫛田神社に祀ってあった須佐能の御事の御神体を中川にずっと持って上がって持ってまいりまして、ここに、持ってこられたわけなんですね。避難してこられたわけなんですけれども、その時から7月14日には祇園祭が始まりまして、この岩戸神楽というのも行われるようになったということです。で、江戸時代までは神官たちがその岩戸神楽というのを待っていたわけなんですけれども、明治になりまして岩戸神楽神官たちは踊ってはいけないというふうに言われまして、そのまま廃れるかなと思いましたところ、明治の13年に地元の方たち、有志の方たちが珍楽舎、珍しい楽しい社と書きますが、
珍楽舎、
というものを立ち上げまして、その岩戸神楽を今後とも自分たちが守っていこうと、そうです、そうです、っていうふうになったわけなんですね。
そうですか、
で18番まであるんですけれども、はい、その中に岩戸というところがあるんですね、
はいはい、
それは天の岩戸開きのところを再現したものなんです、はい、実はここ岩戸村だったわけです。
ここがですか。
はい、はい、あのだいたい中川町というのは南畑村、岩戸村、安徳村、この3つの村が、
そうですか、
はい、中川が流れて3つの村をつないでいるから、はい、昭和31年に中川町っていうもので合併してなったわけなんですね、はいはい、で、もともとは岩戸村、その岩戸村っていうのは、はい、なんと天照大神の神がお隠れになった天の岩戸の片方がこの地にあるということからなんですね。
ありますね、どっかに
ありますね、はいはいはい、あの筑前国諸区不時の方にはですね、はい、ここ滑りという地域があります。
はい、
滑りの戸板というところには、
はいはい、
高さが約6メートル50センチぐらい、横幅が13メートル、
ね、
はいはい、そして大日如来様がこう振り付けてある岩がございますよ ね、
はいはい、
それが天の岩戸の片方だという話なんですね。
あ、なるほど、ね、かつて、白津さんにね、7、8年前に一度ご案内していただきましたけどもね、うん、大きな岩でしたね。
そうですね、はい、うん、じゃあ片方はどこに飛んでいったのって言ったら、今の奈良県の郡山市の宮堂町に飛んでいったっていうふうに筑前国諸区不時には書いてあるんですね、
はい、
うん、でこちらの方に問い合わせてみたところ、はい、まあ、そういうものは知りませんよというような、ちょっと振られたような気はいたしますが、はい、本当に確かに大きな立派な岩があって、
ね、
そうですね、
そう言われてみると本当に岩戸がここにあったのかなと思いますもんね。
そうですね、はいはい、
その岩戸ですね、
はい、その岩戸ですね、
それからですね、ここにあのね、非常に目立つね、絵馬がありますね。白ナマズが2匹描かれている絵馬がありますね。
そうですね、はい、であちらの絵馬堂の方にも、はい、はい、いろいろとナマズの絵馬、
ナマズの絵馬がたくさんあるんですね、
はい、中川市の神社で一番絵馬がたくさん挙げられている神社でもあります。
あ、絵馬でね、はい、有名なんですね、
はいはい、で、あの特にナマズの絵馬が多いのはですね、神宮皇后が大陸遠征に行かれるときに、はい、大小の魚が集まってきて、はい、水先案内人をしたと、
はい、
実はその魚がナマズだったっていうことなんですね、はい、ですから山田の人たちはナマズは神宮皇后のお使いの魚だっていうことで、はい、大切にしていじめたり食べたりは絶対しないということなんですね。
はい、
はい、そうなんです。でここ前に中川がありますけれども、ちょっと昔はナマズのかまどって言われる深い深い沢がございました。
はい
はい、そこにはおびただしい数のナマズがいたんですけれども、はい、この日本の国で大変なことが起きるとき、例えばですね、日露戦争、日清戦争、関東大震災などなど、はい、そういうときにははしがのようにきちんと並んで泳いだ、そして今、日本では大変なことが起きてますよっていうことを地元の人に知らせたっていうことで、ますますそのナマズの信仰の方も深まったようですね。
あ、そうですか、
はい、でこのナマズのかまどもですね、やはりこう昭和6年に各道の拡幅工事とか行われたり、それとか大雨で土砂が流れ込んだりで、今ではもう埋まってしまってないんです。
埋まってしまったんですか。
はい、はいはい、けれどもですね、この中川と作田のうなで、はい、実際にどういう生物がいるかというのを調べたところ、ナマズが一番多かったということなんですね。
そうですか、すごいですね、
はい、
今でも生き続けているということですね。
そうですね、
はいはい、それからですね、ここの参道に一本の大きな、あ、これは何の木なの？
イチョウの木ですね。
イチョウの木ですか、
はいはい、
イチョウの古木ですね、もう古い木ですね、ちょっと枯れかかったような感じがしますけども、この木にですね、貝が、
巻貝ですね、
巻貝ですか、はい、小さな貝がね、はい、すくってるということを聞きましたけど、
は
い、
正式名称はですね、はい、シーボルトコギセルっていう貝なんですけれども、地元の人たちは凱旋貝というふうに言っております。神宮皇后が勝利を収めて凱旋したから凱旋貝、はい、ということですね、
はい、
ですから昔 どこかに旅に出かけるという時にはその貝をお守り代わりに袋に入れて持って行ったそうです、はい、その貝は蓋をしてしまったら 2,3 ヶ月は飲まず食わずでも生きているそうなんですね。
そうですか、
はい、で無事旅から戻ってきたらまた再びこのイチョウの木に戻されたということです。はい、
それでここに住み着いているような感じがするんですね。
はい、それからですね、その貝は旅人のお守り以外にも夜泣きにも効くんですね。
夜泣きにも、はい、そうですか、う
ん、赤ちゃんがねぐずって夜泣きをするっていう時、はい、赤ちゃんの枕の下に置いていたら夜泣きが止まるというような言い伝えもありますね。
そうですか、よく見ましたらここに1匹おりましたね、1センチぐらいかな大きさが、まあ、小さい貝ですね。
そうですね、
これがこの貝がですね、不思議なことに神宮皇后にまつわる神社に行きますね。木の大木が大体あるんですけどね、そこにどういうわけかいるんですね。
そうなんですよね、
不思議な貝ですね、
ナマズと岩戸神楽で知られる伏見神社でした。神社を出まして歩いて3分ぐらいのところに神宮皇后が作ったといわれる作田の船出の取水口一の井で一の井関へ着きます。
ここが一の井で一の井関と言われるところですね。
はい、そうですね、はい、でこのように中川の水位が低くなった時に、はい、旧一の井で昔の一の井での姿が少し見えてきます。
あ、そうですか、はい、水がちょっとこう少なくなったので、はい、あの辺に一つ二つ三つぐらいの石が見えますね。
はい、それですね。でここはですね、江戸時代伊能忠敬、はい、日本中をずっと歩いてほぼ正確に日本地図を作った方、はい、その方たちがですね、はい、佐賀県の神崎から博多の方にずっと測量していくときにここで休憩を取られた場所でもあるそうです。
そうなんですか、
はい、もうこれもちゃんと日記っていうのに書いてありますから、1813年の9月の30日伊能忠敬計量日記に作田の船出のことと一の井出のことがしっかりと書かれているわけですね。
そうですか、
はい、でこの一の井出なんですけれども、この中川から農業用水などを取水するための堰です。
はい、
はい、で貝原越見が書かれました筑前国食不土記の方には筑前の国で一番大きな堰であるというふうに書かれています。
はい、
今トントントンと3箇所ぐらいちょっと頭が出てるぐらいですが、
そう
です
ね、これは斜めにこう、
そうですね、
はい、堰が切ってある跡なんですね。はい、
そうですね、はい、この長さが向こうまでだいたい150メートルほどございます。
はいはい、
でこういう斜め堰というものは、はい、それこそ加藤清正が、はい、肥後の国熊本県を治めるようになりまして、やはりあそこも大きな川がたくさんあって、はい、特に緑川っていうのはいつも氾濫を起こしてたそうなんですね。でその時に、まあ、どういう遺跡を作ってもいつも壊れてしまうから、はい、どうしたものかとうたた寝をした時に、夢の中に鵜という真っ黒な水鳥が水面を斜めに泳ぐ姿が見えたそうです。
はい
はい、でその時でハッとひらめいて、加藤清正は築城の神様とかそれで治水の神様とか言われておりますから、はい、ひらめかれるんでしょうね。まともに流れに対して垂直に井出を作るから水圧が強くって壊れ る、だから斜めにしようと言って斜めにして、それからこの斜め堰っていうのがだんだんと普及していったようなんですね。で神宮皇后も日本書紀の方に確かにこの中川に堰を作っているわけなんです。はい、ただ神宮皇后が作られた堰っていうのはどういう形だったかっていうのはちょっと定かではないわけなんですね。でもここにも神宮皇后の伝説の方はしっかりと残っておりまして、
ありますよね。
はい、で神宮皇后が一の井出を作らせておりますと、はい、山の方から大きな岩がガンラガンラと流れてきたそうなんです。はい、そこでこのままだったらせっかく作った一の井出が壊れてしまうということで、はい、天の神に祈りをあげたところ、両脇から大きな岩がガガガッと持ち上がって、はい、上から流れてくる大岩をせき止めたということです。はい、 でその両際にガガガと上がってきた2つの大岩を兄弟岩とか、はい、山塩岩とかいう、
はい
はい、と言うんですけれども、はい、ある時昭和に入りまして石膏の方がその石を砕いて人儲けしようと考えたわけです、はい、で、まあ、石工さんが石実っていうんですか、あれでコンコンコンと傷を入れている途中に具合が悪くなって、はいはい、もう倒れられたということで、で人々は神宮皇后の言われの石をそのように壊そうとするから罰が当たったというふうに言われていて、はい、今でもその石を砕くために開けた穴っていうのは残ってます。
残ってます、
はい、だから実際うまく悪くなったの本当の話だったんですね、そして昭和24年の8月26日に1時間に292ミリ、1日に1367ミリというそれこそすごい大雨が降った年があったんです、はい、その時に旧一の井では初めて決壊したわけですね。
そうですか、
はい、で決壊して分かったことがあります、はい、何百年も一度も壊れなかった一の井での作り方なんですけれども、
作り方が分かった、
はいはい、中川には刀輪という場所があって、
ありますね、
はいはい、そして春日にも白津という地域があります、はい、そこには白土、白い土っていうものがたくさん出たわけなんですね、はい、その白土は火みたいに熱いものが当たるとカチンカチンのコンクリートみたいになる、そういう性質を持った土です。それを白土を引いて、その上に真っ赤に焼いた炭火を引いて、三拍子でトントントントンと気長に突き固めて作ったというのがこの旧一の井出だったんです。
そうですか、は
い、もうそのようにもう本当に、ね、手間暇かけて作ったから、もう何百年と一度も決壊せずに残っていたわけなんですね。
そうですか、
はい、そして今私たちが立っている場所、
はい、
この場所が作田のうなでの取水口となります。
ですね、
はい、で決壊して分かったのが取水口を見ると聖徳4年、
はい
はい、1714年にここを改修工事したという、
はいはい、
もう年代が出てきたわけなんです。
そうですか、
はい、でその年はどういう年かというと、まあ、これはあくまで想像ですが非常に水に難儀した年、
あ、
うん、であの中川の水が作田のうなでの取水口に届かなくなった、そこで取水口を下げるような工事をして水を確保しようとしたような改修工事じゃなかろうかということですね。はい、そんな風にあの言われております。はい、でこの中川の上流には、はい、南畑ダム、五箇山ダム、
はい、
瀬振ダムという3つのダムがあります。
はい
はい、この3つのダムができたおかげで、まあ、治水ということもあるんですが、後ろを振り返りますと、
はい、
1つの、まあ、鉄塔といいます
か、ありますよね。1本の、ね、鉄塔がありますね、
はい、
7、8メートルありますよこれ。
そうですね、はい、これが山田水局といいまして、パンザマストっていうんですね。パンザマストですね、
はい
はい、で実はもうこれただの鉄の棒みたいに見えますが、作田のうなでの水位と中川の水の水位を南畑ダムの事務所の方に電波で送っているわけなんですね。
ここから送ってるんですか、
はいはい、そしていつも一定の水量が流れるように調整をしているというものが、はい、この山田水局のパンザマストっていうものなんですね。
パンザマスト、
はい、パンザマストですね、
はい
はい、でここあの作田のうなでの取水口ですが、ここから取水されました水は、はい、山田安徳東熊中五郎丸松の国今光という7つの地域の田畑を潤してまた再び中川へと戻っていく、その長さが約 5.5km と、はい、長い長い 農業用の用水路を作田のうなでと言います。この一の井出から水を取り込む量は合計現在ですが、はい、250ヘクタールの田畑を潤すほどの水量、はい、これは福岡のペイペイドームの約34個分の広さに相当します
そうですか、すごいもんですね。
すごいですよね、はい、で今から作田のうなでを下って説明の方をしていきたいんですけれども、はい、古代の優れた土木技術っていうものがあのよく分かってくると思います、
中川の本流からだったんです。少し、席を作って、まあ、これが一の席という一の入れという席ですね、これを作って、中川の上流に向かって左の方に、流れを作ってます。これが作田のうなねへ引っ張るための水路ということになりますね、だいたい広さが 4,5 メーターありますか。
そうです ね、
はい、そういう水路がこれからずっと 5.5 キロ広がっているということですね。
ですね、はい、でこの水路の大きさなんですけれども、はい、ここのところはだいたい5メートルほどなんですが、途中狭まったり広がったり、これはですね、川砂がたまらないように工夫してあるわけなんですね、
はい、いろいろ考えてますよね。そういういろいろと考えて、まあ、先人の苦労が、こういう優れた、水路を作ったということですよね。疎水といいますね、
はい、そうですね、はい、
農業用の水をこう取り入れたということですね。でいろんなあの知恵が散りばめでられているこの水路、これからいろんな知恵をですね、先人の知恵をですね、白津さんに少し聞いていきたいと思います。
ここから神宮皇后が作ったといわれる作田のうなでへと入っていきます。ご案内は歴史ボランティア中川の白津美恵子さんでした。来週もこの続きをお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
まもなくお彼岸ですよね。
そうですね。
今年は18日が彼岸の入りで、21日が中日、明けが24日なんですが、この場所のお彼岸はどうなのか、二見ヶ浦の夫婦岩を上から見下ろせる二見ヶ浦公園聖地のお彼岸について、二見ヶ浦公園聖地所長の荒木秀彦さんに聞いてきました。あの二見ヶ浦公園聖地のお彼岸っていうのを設定してるんだそうで、
はい、
18日の土曜日から21日火曜日春分の日、つまりお中日までですね、この4日間を、特に手厚く皆さんのためにいろんなことを準備してらっしゃるということで、お参りの人のためのバスが1日4便ずつに増便されてたりとかですね、はい、あとあのお花、線香、ろうそく、マッチとかライター、あとお墓のお掃除用のシートなども販売したりして、手ぶらで行っても皆さんがお参りできるような体制を整えてくださってるんですよね。で、まあ、あのこのお彼岸もそうなんですけど、まあ、日常の管理だけじゃなくって、お墓のお掃除とか手入れ相談もたくさん受けてらっしゃるんですが、その辺について荒木所長はこんなふうにおっしゃってました。
まあ、うちのモットーが要は利用者の安心と信頼を持ってもらう、常にというところなので、どうすれば安心できるかなっていうところで、いつも考えてみんなと一緒に行動させてもらってはいますけどもですね。
考えると早い人でも月に1回とか、うん、あと半年とか1年に1回のお参りの感覚になりますし、もちろんあと永代供養というパターンもありますんで、はい、とにかくどう安心してもらうか常に考えてらっしゃるそうなんですが、この二見ヶ浦公園聖地の特徴として、とにかく立地がいいので、うんうん、その家族連れでちょっとレジャーの気持ちで来る方も多いんですよね、
はい、
で亡くなった方を思う静けさとこの明るいレジャーの部分両方がある場所っていうのはあんまりないんじゃないかと、その際こんな話も聞かせてくれました。
だからそれがちょうど調和して人の心にとっては一番いい場所になるんじゃないかなと、思いますね。そこにあるものがやっぱり人間の本質というか、その陰と陽はどっちも大事で、陽ばっかり求めますけど、でも陽というのは陰があるから陽で、陽の中にやっぱり陰があるわけですからね。そこが調和しているところに人の心もあるべき場所じゃないかな。そこは一番バランスで、だからそのお彼岸というのもお昼と夜が一緒の時間ですよね。だからそのお彼岸を大切にしてきたということは、やっぱ人の心もそういうバランスっていうか、右と左とかそういったものの中心にあるときに、やっぱり心っていうのが こう落ち着くんじゃないかなという、ね、
はい、そっか、うん、バランス取れてる日なんですね。
そうですよね、はい、であの世とこの世がこうつながる場所とかいう日ですね、うん、だからその時にお墓参りをすることによって、まあ、先祖さんとつながったりとか、
うん、分かるような気がします ね、
うん、お彼岸についてなるほどっていう話が聞けました。そしてお彼岸が過ぎたら桜、ソメイヨシノの開花時期でもあります。二見ヶ浦公園聖地、こんな場所があるんですよ。
桜が結構あの植えさせてもらってまして、裏 の、 あの国定公園側 の、 あの参道というかあの遊歩道は桜並木になってますので、まあ要は桜ロードっていうか両側に桜がずっと咲いてますので、だから桜の時期は多分まあまあ魅了できるぐらいにはなってきてはいると思います、あの上から特に上がっていくよりも上から降りてくるときに桜がバーって咲いてる中に向こう側にあの真っ青なあのほら海と真っ青な空を見たときに多分もう何とも言えないこうピンクと水色ですからね、それはもう最高じゃないかと思いますけどね。だからちょっと気持ちが落ち込んだりとかしたときにですね、なんかこう上からこう行ってこう見てるともうすっきりして、下に降りた頃にはああよかったっていう。
楽しみですね、咲き誇る日がね。
だからやっぱなんでしょう、お墓の見学をさせてもらいながらこう特別な春の景色で心を整えさせてもらうっていうんでしょうかね、そういう空間と時間が味わえますんで、よかったら二見ヶ浦公園聖地相談しつつ足を運んでみて特別な景色も見てみてください。
中島理恵さんでした。ここで番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。